それではお祈りをいたします。恵み深いイエス様、皆をあがめて感謝をいたします。私たちを愛し選び救い取ってくださり、救うだけで終わりではなく、私たちを整え、そして御手を持って私たちの形を変え、お役に立つ器とし、その上であなたは私のために働く選びの器だとおっしゃってくださる主、私の目にあなたは高価で尊いと神様は言ってくださる主、神様感謝をいたします。私たち罪人が生まれつきは自分を正しく愛することができないで、神様は間違った愛し方をし、かつ自分を憎み、そして神様は生きていく中で自分を憎めばさまざまな罪を犯しますが、神様はそのような中にあってキリストが私たちを愛し救ってくださったという福音に立ち返らせてくださった恵みを覚えて感謝をいたします。私たちは滅びにあって捨てられる器ではなく、神様はかえって尊いことに用いられ、そして神様やがての日には朽ちない体を与えていただくことのできる尊い一人一人であることを覚えて、クリスチャンであることを感謝します。どうか神様、私たちがクリスチャンであることを大きく喜ぶことによって、ノンクリスチャンの人々が妬みを起こしますように、主よ、ノンクリスチャンの人々も私もクリスチャンになりたいと思いますように、主よ、どうぞ私たちに神様世の光、そして地の塩として神様生き方をすることができますように、当然地の塩として生きるときに神様、私たちが同じような神様罪を犯さないので、私たちのことを憎む人々も出てきますが、神様それに流されることなく、神様私たちをのように神様生きていきたいというような切なる願いを持って悔い改めに導かれる方々を起こしてくださいますようにお祈りをいたします。どうか神様、またこの地上の生涯の後に神様あなたは全ての生きる者と死んだる者とを裁きたまわんとあります。裁きの日が近づいていることを神様、多くの人が知らないままで、神様裁きがないものだと思って生きておられます。神様、その裁きからの完全なる解放はただイエス・キリストのお名前にしかないこと、神様はっきりと人々が知ることができますように、私たちは神様裁きの時にすがるべきお方の神様衣の裾を持っていますけれども、神様そして衣の裾は足りないことがなく、神様豊かにあふれているにもかかわらず、神様それを握ろうとしない方々が大勢おられることを覚えるときに、イエス様どうぞ主よ、あなたの御救いが神様述べ伝えられ、そして福音を握りしめて生きる方々がこの日本で多く起こされてまいりますように、主よお導いてください、お願いをします。私たちもそのここのこの房があるよと神様伝えてあげる伝道者として私たち一人一人もまた使わせてくださいますようにお祈りします。御言葉を今日も聞かせてください。神様御言葉を今日は、神様あなたがどちらの御言葉の取り次ぎをすべきか教えてくださいと祈っていましたけれども、神様お示しをいただきましたので、神様どうぞこの御言葉取り次ぐところにあって私たちを良き畑としてくださいますようにお祈りをいたします。感謝をしてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。というわけで第一コリント16章です。第一コリントの16章です。じゃあ聖書を読みますね。16章。さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないようにあなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣しあなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかしもし私も行く方が良ければ彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。 それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており反対者も大勢いるからです。ここから、御言葉を取り継ぎたいと思います。この16章に移って、今までは復活、15章は復活のところやりましたよね。ずっと復活って言ってどういうことなのかっていうことを語ってきて、そして働きのことに移って16章に、ここに献金のことを神様がパウロを通して語ってくださるところです。で、献金についてはこのガラテの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じますと言って始まっていきます。これね、当時のこの手紙のパウロが何を意味していて、それをコリントの教会がああはいはいあのことねっていうことなんですよ。で、それを私たちがないもんですから読んでもよくわからない箇所だったかもしれません。ちょっとこの一言でね大きくわかるようになります。使徒の働きを開いてください。これ指挟んでおいてすぐ戻りますから。使徒の働き11章の28節、使徒の働き11章28節、使徒の働き11章28節、29、30、ここ読みますね。使徒の働きの11章28節、その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが、果たしてそれがクラオデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロ、パウロですよ、サウロの手によって長老たちに送ったという事柄が記されています。はい、戻ります。第一コリント、ここでね書かれている生徒たちのための献金というのは、いわゆる献金のそのルールの教えじゃなくてですね、11章28節予言された大飢饉が起こるって言って予言された事柄が実際に起きたんですが、その地中海世界の間に、特にエルサレムがひどかった、エルサレムというよりユダヤがひどかったので、この信徒たちがエルサレムに援助を送ったという事柄が背景になっています。さて、生徒たちのための献金についてはっていうのは、エルサレムに送るあの献金のことですけれどもっていうことです。ガラテヤの諸教会にも命じておきましたが、同じことを言いますからよく聞いておきなさいというふうにして語られているんですね。で、エルサレムがユダヤっていうのはエルサレムのことですね。あの南の地方ですよ、イスラエルの。このエルサレムはことに苦境に陥っていて、エルサレムのクリスチャンたち、エルサレムのイエス様を信じたユダヤ人たちが大変な苦しみの中にある。コリント教会というのはユダヤ人の教会ですか？いえ、そうじゃないですね。コリントというのはあのギリシャのところですから違います。ギリシャ人の教会です。つまり異邦人教会なんです。異邦人教会はユダヤ人の教会に対して大きな恩があります。救いはユダヤ人から出るのですからというふうにして書かれていますし、そしてローマ書の9章10章11章全部読んでみてください。あの異邦人であるクリスチャンがこのユダヤ人のクリスチャンに対して何をしなければならないかという事柄が全てつぶさに書かれています。その中にあって、異邦人教会はこのユダヤ人たちの教会について、それはもう多分すごく小さくなってたんじゃないかと思います。迫害もあったですし、それから飢饉も起きていますし、それから救いはこのパウロをはじめもう多くの人々が異邦人の方に宣教を始めていった、そのような中にあって猛烈な迫害がエルサレムでクリスチャンに対して起き始めていたんですね。そのような中にあって、もうエルサレム教会はもうはっきり言ってボロボロなんですが、そこのユダヤ人教会に対して支援を送ることに決めたというのがさっき書かれていたところです。そして聖書はあなた方にもこう命じます、あなた方もその通りにしなさいというふうにして教えていくわけであります。ユダヤ人教会についてちょっとだけ話しますけど、あまり長くは今日はテーマじゃないので話しませんが、イスラエルの民が召されて選ばれたことは事実で、そしてそれは変わりません。神の 証明と賜物とは変わることがないというのは、あれは私たちによく当てはめますけど、もともとはイスラエル民族に当てはめられている言葉です。よくローマ書を読んでください。ローマ書はその他の意味で書いてないです。イスラエル民族が選ばれたっていう証明と賜物は変わることがないっていうふうにして聖書に書かれてますので、 今読んでるとよく分かんない、第一コリントがよく分かんなくなっちゃうので帰ってから読んでください。でその選ばれたことは変わらないんですね。でよくね、間違った置き換える神学って書いて置換神学って言いますけど、間違った神学をヒトラーが使って、で教会がイスラエル民族にとって変わったんだっていう間違いをします。これ皆さんどこかで聞いたらそれ間違いだってすぐにピンときてください。ロマ書を一回も読んだことのない人たちの言葉だと思ってください。あるいはロマ書を読んだ上でロマ書を神の言葉と信じてない人たちの言葉だってピンときてください。間違ってますから。イスラエルの民族が選ばれて、その中から残りの民という人々が起こされて、それらが人々はクリスチャンとして救われていきます。でユダヤ人イスラエル人どうしてそんな大切にするのって言ったら、最初に書かれてるからですよ。創世記の12章のところに、あなたを祝福する者を私は祝福し、あと何ですか、あなた方呪う者を私は呪う。そんなこと起きましたか、歴史の中で。あのね、聖書の中からだけにしましょう。今日歴史の中やりますとまた別のメッセージになっちゃいます。モーセが生まれた時どこで生まれましたか。エジプトで生まれましたね。エジプト生まれた後どうされました。川に流したでしょ。なんで川に流したんですか。アスファルトを敷いたカゴに入れて川に流したの、なんでですか。それは当時エジプトの人々がイスラエル人の出産 のもうこの繁栄がすごいから、生まれてくる男の子はどこで殺せって言ったか知ってます。川に沈めて殺すようにって書かれてるんです。でそのイスラエル民族を絶やして、そしてメシアイエス様が生まれないようにしようとする働きは、創世記からそれから出エジプトもずんずんずんずん続いて、エステル記にも書かれてますけれどもつながっていきます。今もありますよね。でその働き、例えばそのじゃあモーセだけ取りましょうか。モーセの時代の男の子たちを水に沈めて殺したファラオは、彼らを呪った人はどうなりましたか。そうなんですよ。水の中で殺されて死んだんです。目には目をなんです。同じことが起こります。私たちイスラエル民族をというよりだけよりも、とにかくメシアニック銃って今名前つけられてますけども、ユダヤ人の教会、それからイスラエルの人々をとにかく愛することです。祝福することです。これとっても大事なことです。でもこれはまた別のメッセージ、続いていきましょう。でその通りにしなさいって言って、ガラテヤの主教会に命じたように、あなた方にもこう命じますって、同じことを命じますって言って書かれてますよね。でそれは同じルールを献金に当てはめていた、支援に当てはめていたっていうことです。ただ一定額を定めたわけではないっていうことなんですよね。ガラテヤの教会とコリントの教会では、コリントはもう港町ですから、もう栄えてますから大都市ですから、もちろん収入も全然違いますよ。で捧げられていた献金の額も違うと思います。でガラテヤとはまた全然違う額だと思いますけれども、しかし、命じていることは変わりがない。ガラテヤはちょっと貧しいからやっぱいいよっていうことは言わなかった。一つの定めがあって、こういうことをしなさいっていうふうにして教えられたことはコリントにも当てはまりますよ。ただし額は違ったはずです。第一テモテの6章読みましょうか。これ読んだらもうちょっと分かりますよ。ピンとくると思います。第一テモテの6章17節18節パウロが教えていることですけど、第一テモテの6章17節18節この世で富んでいる人たちに命じなさい、コリント教会のような教会に命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。楽しんでますか、聞きたいですけど続けて18節また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。富んでいる人々は、そして富んでいる個人は、富んでいる教会は喜んで分け与えるようにと記されている事柄がここにも当てはまっていきます。ガラテヤの主教会に命じたことと同じことを命じますが、その額やその量というものは あ違う多く与えられているものは多く求められますって記されている御言葉がここいうところにも当てはまっていきます。でそのエルサレムがひどい状況にあった、そしてパウロはこの緊急支援の担当に使徒たちによって任命されたことがさっきの使徒の働きの11章のところにも書かれてましたし、今日は開きませんけどガラテヤの2章の10節のところにも書かれています。それでパウロがコリントの教会に命じるんです。私がそちらに行ってからパウロ先生が来たから献金を集めましょうっていうようなことがないようになんですよ。あなた方おのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。これ個人の献金の扱い方じゃないの分かりますか。それで当てはめても別に問題はないんですけれども、言われてることはこうです。エルサレムに緊急に必要な献金がある。でもパウロが行ってからそれをじゃあ集めようかっていうことはしないように、パウロが来るまでの間おのおのいつも週の初めにいつも集まってるでしょ、日曜日に集まってますよね、日曜日にそれぞれの収入に応じて手元にそれをっていうのは、手元って書くから個人の手だと思っちゃうんですよ。あのパラっていう言葉なんです。そばにっていう意味なんです。教会のそばにいつも蓄えておきなさいっていう意味なんです。これ今の今日の教会に当てはめると何のことか分かりますか。 誰か分かりますか。熊谷羊なんです。そうなんです。熊谷さんのところに渡しておきなさいって言ってるんです。パウロが来てからじゃあ慌ててねエルサレム支援献金やろうってやってもドタバタするだけなんですよ。パウロが必ず来るから、あのこのコリントの教会に来るから、それまで毎週集めておきなさいっていうふうにして言ってるわけです。3節、私がそちらに行った時あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。私はコリント教会に行ったらそれをエルサレムに送る人たちを立てるから、でその人たちに手紙を持たせるから、あパウロがこれだけの献金をあなた方に送るっていう手紙をね持たせて派遣するから、もし私が一緒に行ってほしいんだったら、あじゃあ私も一緒に行きますよって。4節、しかし私もし私も行く方が良ければ彼らは私と一緒に行くことになるでしょうってして書かれているところであります。私ここ読みながら黙想するわけですけれども、贈り物をこうエルサレムへの贈り物を届けるということはどういうことかっていうと、集められた献金を自分たちの教会のために使わないっていうことなんです。献金ってね、そうなんですよ、献金っていうのは私たちの教会のためにもちろん使いますし、そして献金っていうのはそれに縛られないんです。献金っていうのは他の人々のために与えられるものであるということも私たちは覚えていなければなりません。日本の教会って日本の教会って今日メッセージしたくないね。それはちょっと違いますね。やっぱ献金ってそうなんですよ。自分たちを富ますために集められているものじゃないんです。それはもちろん自分たちの必要のために使いますし、そして私たちまだ屋根直しましたよね。ああいうふうにして直して、そして修繕して、そしてあるいはもし増やすことが見心だったらば、建てもするでしょうし、増し加えることもするでしょうし、あるいは何にいろんなことには使われるでしょう。建物に限りません。人々にも、教会の人々、教会の内部の人々、あるいは教会のこれからの将来のこと、さまざまな事柄に献金って用いられていくけれども、献金というのはそういうところでとどまらないんですね。そこに枠があるわけではないんです。さらに与えられていくものなんだということがこの16章から分かることであります。そういう自分たちのために使わないお金を持っているということがいわゆる他団体との違いなのではないかと私は思うわけであります。他に分かち合う教会っていうのは自然な姿ですよ。最初から教会ってそうだったわけです。5節に行きましょうか。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。コリントに行くことを約束します。紀元57年のことです。パウロはコリントにこの57年に行くと約束をするわけです。簡単に言いましょうか。今2015年でしょ、2016年でしょ、間違えた、2016年ですね。57年、今57年だから57年のお正月を一緒に過ごそうって言ってるわけです。58年のお正月を一緒に過ごそうって言ってるわけです。そういう計画をパウロは立ててるんですね。で マケドニアを通って後あなた方のところへ行きます、マケドニアを通るつもりでいますからって、これ書かれているのはエペソなんですよ。8節に読んでください。しかし50節まではエペソに滞在するつもりです。エペソにいますから、エペソからマケドニアを通ってコリントに行くって言ってるんです。で、言葉でピンと分かる人は嬉しいなと思いますが、エペソってトルコですよね。トルコがあって、でこうトルコがありますよね。そしてマケドニアっていうのはギリシャの北ですね、大陸部分ですよね。そしてそこから半島が出てて島があって、これがギリシャですよね。でこのエペソからマケドニアを通ってコリントに行くつもりでいますって言ってるわけです。別のルートあるのかってありますよ。カイロです。海で行けばマケドニアは通らないんですが、でもマケドニアをどうしても通りたいと思ってるわけです。そのマケドニアってヨーロッパですね。ヨーロッパを通ってギリシャに行きたいというふうにして言ってるわけであります。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます、マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くにしても行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。まあ次どこに行くのかって、エルサレムかもしれませんし、あるいは他の選挙旅行に行くのかもしれない。でもどこに行くにしてもコリント教会から使わされたいと願っているっていうわけです。で7節、私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。これちょっとピンとこないですね。旅の途中っていうのは通りすがりという意味です。エペソに今いて、そしてマケドニアに通って、でコリントを通るのは他の次の地点に行くための通過地点として仕方なくコリントを通るっていう意味じゃないよって言ってるわけなんです。ここまで分かりますか？これ私一人感動しててもしょうがないんですけれども、皆さんどうにかしてお伝えしたいんですが、皆さんコリント教会どう思います？今まで見てきて16章まで、ひどいでしょ？ひどいんですよ。ダメって言っていいでしょうかね。ダメな教会なんですよ。パウロはダメな教会と一緒にお正月過ごしたいって言ってるわけなんです。でダメな教会から送り出されたいって、あなた方に派遣してもらいたいって、派遣の礼拝をしてほしいって、派遣安守してほしいって、派遣式もあなた方に開いてもらいたいって言ってるわけなんです。これがね、教会を変えるんですよ。この愛と信頼がね、人を変えます。本当にそうだと思います。コリントはダメだって、お前らなんかもう本当にこの各 地中海世界に広がる教会の恥だっていうにしてパウロは言わないで、よかったら私行きますから迎え入れてくれますか、ちょっと私を次行く場所に派遣してくださいってお願いするわけです。こう言われてコリントはね、変わってくるんですよ。私たちもそうだと思います。もし私たちが市場教会ダメだダメだって言われ続けたら、私今の姿はないんじゃないかなと思いますし、もしそう言われ続けたら将来はきっとないと思います。私たち励まされて、そしていい教会だってことあるたんびに毎年毎年忙しいスケジュールを縫って来てくださる先生もいるわけです。来なくてもいいんですよ、そんなことしなくったって。ハワイにずっといたらいいんだし、それからハワイどこどこどこどこって空いてる間にわざわざ名古屋来ると1回新幹線往復で、それだけで経費がかかるんですよ。でも来るんです。何のために来るかって言ったら、教会励ましに来るわけです。励ましが人を変えるって分かってらっしゃるからだと思います。どうしてそんなこと私こう偉そうに言えるかって言ったら、私その先生にものすごい励まされてるんです。なんて言われてるか知ってますか？聞いてるよ、古田君、君の噂はね、もうね、全国どこに行っても君の噂聞くよ、君は立派な牧師になるよって噂なんか誰もするわけないですよ。この誰が私のこと知ってるんですか？だけどそうやってね、励ましに来てくださるから、私は主にもう一度力強く立たせていただきたいって言って、きちんとした姿勢で立ち上がることができるのであります。パウロはコリント教会、私はね、すれ違いでね、通りすがりであなた方の顔を見たいと思ってるんじゃないよって7節言うわけです。 主がお許しになるなら、それでも主がお許しになるならだけど、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っている。8節読むと、いつまでどのぐらいの長さかが大体分かりますよ。しかし50節ってペンテコステのことでしょ。ペンテコステまではエペソに滞在するつもりです。つまり5月から、まあ、マケドニアを通って、まあ、一番長くかかって2週間3週間1ヶ月かかったとしても、7ヶ月8ヶ月コリント教会と一緒にいたいって言ってるわけです。もう多忙なパウロ先生ですよ。開拓した教会は数知れないですよ。それぞれ一つ一つに教会に重荷を負ってるけれども、でもこの問題だらけのコリント教会と私は8ヶ月も9ヶ月も一緒にいたいっていうわけです。あなたにはって今日当てはめてもいいんじゃないかなと思います。あなたには苦手なタイプの人いますかって言ってもいいかもしれません。あるいはあなたにはどうしようもないと思っているようなこの教会や人々や働きや、またあるいは世の仕事職場や友人やなんかあるんじゃないかなと思いますが、でも大好きなんだっていうふうにして、一緒にいたいんだっていうふうにして呼びかけるパウロの愛が、このキリストの愛が私たちと共にありますように。9節というのは、50節までは、というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからですって書かれてますよね。あのエペソの教会にペンテコステまでちょっととどまれて、もうできるだけ早く行ったらそれ長く一緒にいられるよ、でも5月まではダメだ。どうしてかっていうと、働きのための広い門が私のために開かれているからだって言うんですよね。あの働きのための広い門というのはチャンスのことです。機会のことです。そういうものが今このエペソにはたくさん開かれている。私ここから一つもう最後ですけども、皆さんにチャレンジを与えたい、もう励ましを今送ったからそれとどめておいていただいて、チャレンジを一つ与えたい。それはあなたは霊的に門を見ているかということなんです。閉じている門を無理やり開こうとしたりするような、そう疲れ切るようなクリスチャン生活じゃなくて、一度静まって、朝でもいいし夕でもいい、止まって目を閉じて御言葉を読み、そして黙想をするんですよ。祈るんですし、祈る言葉がなくなったら黙って座ってるんです。目を開けててもいいですよ、黙って座ってるんです。そういう主に聞くっていうことをあなたは霊的にしていますか。牧師だけの仕事だと思ってませんかっていうことです。黙って静かにして、いろんな音であるものをちょっと閉出して、5分でもいいし30分でもいいし、1時間できる人は1時間でいいですよ。でも主は何を言っておられるんだろうかって聞くときに、開いている門が分かるんです。そして今行きなさいって言われますから、そして行くんですよ。そして伝えるんです。うまくいくときもあれば、開かれている門のはずなのにうまくいかないときもあるけれども、皆さん3ヶ月たち、5ヶ月たち、あるいは1年たち、あるいは私たちの見ないときなのかもしれないけれども、物事がことごとく、あなたが開かれている門に種をまいたから芽を出すことからが起こるということであります。でその開かれている門は目で見るもんじゃないですよ。あの人私に好意的だと、だから開かれているもんじゃないんですよ。黙想しないとわからないんです。パウロの場合は何て書いてあります？反対者が大勢いるからって書いてあるでしょ。門が開かれているのに反対者が大勢いる。人間の目で見たら閉じてるんですよ。でも霊の目で見たら大きく開いてるんです。どうぞ主に祈ってください。そして主に語るだけじゃなくて、主からの御声を聞いてほしいと思います。その感覚ですよね、霊的な。それを受け止めていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、感謝をします。私たちの目を開いてください。霊の目を開いてくださり、神様、あなたが何を望んでおられるか、何を願っておられるかを神様は聞く、この何て言うんですか、研ぎ澄まされた霊性を、神様、この時代こんなのを持ってなきゃいけないのに、失ってしまったらもう盲目のクリスチャンだらけじゃ困るんです。神様、もう感覚を研ぎ澄ませてください。そして主よ、あなたが今行けとおっしゃるところに、反対者が大勢いても行かなければならないところに行くことができません。そしてその種をまくならば、必ず芽を出し、そして豊かな実を結ばれることを信じますので、 主あなたの御声を聞くものとさせてください。イエスキリストのお名前でお祈りします。アメン。